引きこもり。
この番組は一人で聞いている仲間に向けて勇気の出る放送を目指してお送りしています。
こんにちは、おはよう引きこもりです。進行は NPO インホープの中澤飛鳥と、
あ、お久しぶりです。1月以来ですけれども、峰松でお送りしたいと思います。
だいぶ暖かくなってきましたけど、私は京都府の北部のね、綾部市に住んでいるんですけれど、本当に2週間ぐらい前までは本当いつも石油ストーブつけっぱなしじゃないと、でなかなかそこからも動けないというようなね、毎日、特に朝はすごく寒かったんですけれど、でも最近はウグイスとかね、鳥の声もよく聞こえるし、昨日なんかは本当に暖かくって石油ストーブつけなくってね、窓をもう開けっぱなしにしてもすごく気持ちのいい風が入ってきて、春が来たなってすごく感じます。それでもね、綾部ではコートを着ないととっても寒いんですけど、今日綾部から、京都府南部の宇治の方に行ってきたんですけど、やっぱりそっちの方に行くと暖かくってね、コートとそれ着てたコートとマフラーを取って、やっぱり南部は暖かいっていうことを本当に実感しました。でもそれでも桜がね、まだあんまり咲いてなくって、今年は遅いんですかね。
そうですね、いろんなこと言われる方ありますけど、まずは寒い日が多かったので、
ええ、
冷蔵庫という効果がこう花に働きかけるらしいですね。
冷蔵庫ですか。
つまり生きてる花を冷蔵庫に入れますと長持ちするんですね。
はあ、なるほど。
ところが開花前に寒いので硬いだろうと、
ええ、
それであったかくなってくるとそれがほころんで、
ええ、
さらに今年の予報だとその後また寒くなると。
あ、そうなんですか。
はい、言われてますんで、つまり開いたところにまた冷蔵庫効果が入りますんで、
せっかく緩んだのに、うん、あ、また寒いんだってことですね、
う
ん、
長いという人はいますね。
あ、そうですか。じゃあ、はい、じゃあ桜の季節は4月の半ばとかになっちゃうんですか、
ね、あ、そんなことないです。ここのとこ京都市はものすごく暖かくなってますんで。
そうですか。
もう来週のですね、土日、だから4月の8日ですかね、
その
ぐらいに、はいはい、
お花見
なると、はい、もうお花見出て大丈夫
と、あ、そうですか、
はい、いうことになると言ってました、
うんうん、そうですか、はい、ちょっと外に出てね、お花咲いてるなって見るのもいいですね、きっとね。
ウグイスもちょっと遅いですね、今年ね。だからまだ鳴き方がとんでもなく下手くそですね。
あ、そうですか。練習が足りないかな、
まだ、はい、高瀬川のところに来るんですけどね、もうおおよそこれから練習する感じですね。
そうですか、はい、綾部のはもうちょっとうまいですよ
まあそういうことで、
えっと
どうですかね、この番組今日はどういうことでお送りしているかといいますと、
はい、
スタジオはいつもの通りコミュニティスタジオ三条寺町ですけれどもお送りしてるんですが、内容はですね、
はい、
京都府から委託事業という固い話ですけれども、はい、委託事業で、引きこもり青少年という人たちにの相談と居場所提供と、それから訪問活動といいまして、お家に訪ねていくですね、これを3年間、やってました。これ何団体ぐらいが関わったかっていうと6団体関わってますね。で6団体とも3年間一生懸命、相談電話を受け付けて、青年たちに何が必要なのか考え続けてきたわけですけれども、その、3年間の契約は今回3月いっぱいで一旦打ち切りになりまして、契約満了ということですね。また新しい支援事業も出てくるんですが、そこに関わった6団体に今日は、3年間を振り返ってもらおうというようなことで、
まとめみたいな
感じ。そうですね、はい、それでお送りしたいというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で早速ですけれども、一発目といいますか、アウラ学びの森という団体、フリースクールですね、ここは
亀岡にありますね。
亀岡にありますね、ここ の, 北村先生に先ほどですね、ちょっとお忙しいので時間がちょっとずれてるんですが、インタビューの電話をしましたんで、はい、その音からちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、
あ、もしもし、北村先生、どうもお忙しいところすいません、突然の電話で。
はい、どうもどうも、はい、
それでですね、今日はチーム絆を振り返ってということで、はい、各団体の皆さんにお話を伺ってるんですけれども、北村先生、どういうわけか、はい、チェコにいらっしゃるということで、あらららということですけど、これチェコになぜいらっしゃるんですかね。
ちょっと心理学関係 の, 学会がプラハであってですね、
は
あ
は
あ、でそれをちょっと を出たいということで、それでチェコに。
じゃあまた帰ってきてから、はいはい、楽しいお話伺いたいと思うんですけど、どうですか、はいはい、チェコの街はプラハ。
ですね、いいとこです。私初めてやってきたんですけど、はい、まあ、非常にやっぱり歴史がそのまま残ってるところで、
ああそうですか、
本当に日常がなんか歴史みたいな感じしますよね。
ああそうですか、じゃあなんだかどっぷりと使ってという感じですね。
そうですね、あいにくちょっと天気がなんとなく雨っぽいので、はい、あれなんですけども。
ああそうですか、
まあ、でも日本とあんまり変わらないぐらいの気候。
ああそうですか、京都はもうすっかり春めきましてね、はい、桜がちらほらというふうに遅くなるんちゃうかと言うてたんですけど、ちらほら咲き出しましたね。
そうですか、
はい、はい、それでですね、アウラ学びの森というフリースクールを北村先生されてるんですけれども、アウラの紹介を一言二言でということでお願いしたいんですけど。
あ、そうですか、はい、もともとはですね、今からだから12年ぐらい前に、まあ、学校とは違うちょっと学びの場っていうものを作りたくて、
はい、
それでアウラ学びの森っていう、まあ、私塾という形でスタートしたんですけども。
あ、そうですか、はい、
たまたまの学校へ行ってない子がやってきてですね、それで、まあ、学校へ行ってないので、まあ、朝から来ると、
うん、
それと、まあ、いろいろこう学習に遅れてたりとかですね、
はい、
あるいは、まあ、いろんな意味で、事情を抱えたりとかっていうふうな子どもたちがやっぱりやってくるので、
はい、
まあ、彼らとお付き合いしながらですね、まあ、これから その進路あるいはキャリアを一緒に考えていこうと。
なるほど。
いうことで始めてもう7年ぐらいですかね。
7年間ずっと不登校の子どもたちに付き合ってるということですよね。
そうですね、
いつの間にか時間経ってしまいますよね。たまたま僕らでもそうですけれども、うん、はい、
そうですね、まあ、たまたまちょっと、まあ、出会い頭にあるお母さんが一人 の子どもを連れてきてですね、
はい、
それがまあきっかけとなって、で彼は非常に印象深い生徒でして、
はい、
今だから大学院で引きこもりそれから不登校の問題をですね、
はい、
研究をしているんですね。
そうですか、へえ、研究者になろうとして。
私が最初に会った生徒です、はい、
生徒が。そうですよね、はい、そうですね、あ、そういえば僕らも論文集を少し見せていただいたことがありました。そういえば
そうですよ、
ちょうど学部を卒業する時のね、はい、
そうです、そうです、彼は
大学院生になってるんですね、はい、
論文を書いたので。
そうですね、
それがきっかけになってね、
はい、楽しみですね、はい、またこれからが。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、またチーム絆という相談訪問授業を京都府から一緒に委託を受けてたんですけれども、このチーム絆の3年間を振り返って一言いただけたらありがたいんですが。
ですね、非常にまあ、ユニークなまず試みであったように思うんですよね、
はい、
それで、まあ、行政が主体というよりはですね、まあ、行政とそれから民間それからがですね、まあ、一緒になってですね、まあ、支援のあり方等をやっぱり考えていくという意味で、
うん、
そのトップダウンななんかプロジェクトではなかったように。
そうですね、活発なコミュニケーションを毎月、はい、展開できたっていうのは割方有益でしたね。
そうですね、
そうですね、
はい、私の中ではですね、どうしてそれが重要かというと、まあ、不登校引きこもりの対策についての、
はい、
例えば答えというのが最初からない気がするんですよ。
ないですかね、はい、
こうすれば要するに支援答えとなるこれが支援ですよなんていうことを、
うん、
僕らはその軽はずみに言えない。
そうですね、
なってきてると思うんですね、はい、だから絶えずその答えそのものを要するに支援する側が問い直していかないといけないと。
はい、そうですね、
ゴールが変容的であるという必要性がやっぱり非常にあると思うので、
はい、
まあ、そういう意味ではこういういろんな人がこう毎回毎回こういろいろ考えながらですね、絶えずその答えを更新していくようなそういうこうプロジェクトというのは非常に私は社会的にも意味があるんではないかなと。
ああそうですね、はい、ありがとうございます、
はい、いえいえ、
それで最後なんですけれども、 将来に戸惑いを持っている子どもたち、もしくは若者にメッセージをということでいただきたいと思います。
はい、ですね、まあ、確かにいろんな意味で厳しい時代かもわからないですけども、その皆さんと要するに共に考えていきたい、あるいは共に考えていこうという、そういう心を持った人たちっていうのはいろいろ今社会にたくさん生まれつつあると思いますので、ぜひですね孤立をしないでですね、いろんな人たちに働きかけながら一緒に考えていくというスタンスをぜひお持ちになっていただきたいなと思います。はい、
はい、どうもありがとうございました。すいません、お忙しいとこ、はい、無理やり電話の前に座っていただいて申し訳なかったです。はい、そしたらまた、はい、日本に帰られてからお会いしたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、よろしく、はい、どうもどうもごめんください。
はい、ということです。アウラの北村先生でした。それでですね、今スタジオの中の向こう側にミキサーの人いるんですけれども、このミキサーの人が電話をかけてくれまして、早速ほっこりスペース愛の平本先生に電話がつながったそうなので、そちらと、スタジオの中中澤峰松と3人で話をちょっとしてみたいなというふうに思います。
はい、
もしもし、
もしもし、
あ、もしもし、平本さん、はい、
平本でございます。
もしもし、中澤です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。電話で3人で喋るっていうのはなかなかね経験がないのでうまく喋れるといいんですけれども、はい、平本先生どうもすみません、夕方の時間に少し残っていただいてるんです。子どもたちの帰った後の時間ですんで残ってもらってますけど、早速ですね、時間が10分ほどですけれどもありますんで、いろんなお話聞いていきたいと思うんですけれども、まずですね、もうどこの団体にも同じようにしてるんですが、事業の紹介をしていただきたいと思います。改めてですね、はい、
はい、ほっこりスペース愛は引きこもり不登校の青少年の支援をしております、居場所です。で、活動内容は月1回屋内活動として、10時半ごろから集まりまして、昼食作りをしてみんなで食べて、その後いろいろ楽しく、集団活動をするという、になっております。
はい、ありがとうございます。そうですね、平本先生のところはお尋ねすると分かるんですけど、非常に閑静な住宅地にありましてね。
あれ、ほっこりスペース愛さんはどこ、場所は実際はどこでしたっけ。
宇治市小和田奥倉山というところにあります。
奥倉山、
はい、
そうです、住宅が連なってるところで、坂道の途中のところに急に、はい、ちょっと可愛らしい建物だなと見えてくる感じがありますよね。はい、
平屋ですね。
平屋
の、
ね、
まあ、割とこう庭といいますか、
そうですね、広いですよね。
はい、畑も小さな畑だったらできるような、
はい、
庭がありまして、そこでさつまいもの収穫とかしております。
それで来てられる子どもたちのお母さんたちが送迎をちょっと手伝ってくれたりするんですよね。
あ、そうですね、
はい、非常にあったかい、いい雰囲気があるんですけどね、愛さんのところは、
うんうん、
はい、
平本先生もね、いつもとってもねゆったりしてらっしゃるし、
そうですね、
うん、
子どもたちが一番安心する感じですね。それでトピックいつも伺うのは行事の話ばっかりいつも伺うんですけど、
はいはい、
すいません、
その他にもね、
はい、
はい、屋外活動にも月1回出ますし、
はい、
学習支援ですね、
はい、
は毎週水曜日と金曜日に行っています。
あ、そうですか。一番最初、最初じゃないですね、最近のその行事どこに行かれたかお話ししていただけたらありがたいですね。
出かけたのは石山寺です。
ほう、
石山寺、
はい、
はい、源氏物語を書かれた紫式部がね、
はい、
石山寺で書かれたという有名な。
あ、そうですか、
はいはい、
勉強不足にも程がありますね、スタジオの中
は、
はい、 そこで執筆したということになってるんですかね。
はい、
ああ
の、はい、お部屋がありましてね。
ああ、そうです
か。あのちょうど、はい、あの京都 の、 あの、まあ、こうちょっと外れになっておりますのでね、
はい、
宇治は平等院もありますし、
そうですよね、
あの、はい、あの石山寺はあの、まあまあ、その京都市の近辺になりますのでね、別荘地になっていたんじゃないでしょうかね。
なるほど、そうですよね。あの、はい、なんだかあの大化から逃げていくようなあの動きがありますよね、平安時代。そういえば、
ね、
はい、水のあるところ、水のあるところに近づいてきますもんね。
はい、あ、そうですね。
そうですね。
あ、まあ、風光明媚ですよ、非常に石山寺は。
そうですよね。宇治はね、はい、もうどこ行っても山見えますしね。
何人ぐらいで行かれたんですか、その石山寺には。
まあ、10人ぐらいですね、スタッフも入れましてね、10人ぐらいで、
あ、もうこじんまりしたピクニックでもう目に浮かぶようですね、もう楽しいのがこう、
ね、
はい、
そうですね、桃の花がね、綺麗に咲いてました、
はい、あ、そうですか、いいですね、
すごく、はい、
はい、またあのそういう行事に参加したいと思う方はぜひあの平本先生の方にお問い合わせくださいということですけど、今回はですねチーム絆の3年間を振り返ってテーマにしてますので、チーム絆の授業にかかって毎月1回ずつカンファレンスで必ず顔を合わせてというようなことを3年間続けましたので、はい、ぜひあの振り返って一言いただきたいというふうに思います。
はい、まあ、あのどういうんですかね、どんどんあのね、あの講師も呼んで、
はい、
あの研修会も開いていただきましたのでね、
はい、
あの非常にこう有意義な月1回のね、チーム絆 の、 あの会議になったかなと思います、
はい、
なんかお互いに、はい、あのなんだ横のつながりができたのがすごく良かったですよね。
それはね、本当にあのお顔を合わせるとね、あのやっぱりこうお互いにニコッとできますしね、あの非常にこういい感じで、あの3年間来ましたですね、
なんかあのいくつかの団体をあの掛け持ちで行くっていうのもすごくいいな、その団体ごとがでこうやってあの会議とかでつながっているから、あの、はい、若者がいくつかの団体こうやってあの何曜日は愛さんに行って何曜日はどこっていうふうに行くこともできていいなって私は思ったりしたんですけど、
ね、うん、はい、あのゆかりちゃんなんかね、うん、あの学習支援とかあの屋内屋外活動ジョブトレーニングっていうのもやってるんですけど、
うん、
あの、はい、そういうのには出てきてくれて、
うん、
あのインホープさんの方にもね、
うん、
あの、はい、あの行かれていて、あのギターとか教えていただいてるんですね。
そうですね、
絵を描くのもね、
はい、
あの 教えていただいてるいうので、本当にあの彼女は充実した生活今できてると思うんですけど、
そうですね、これからあの、自分で立ち上がっていかないといけない年齢なんでね、なかなか、あのもう一頑張りしてもらえるといいかなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。それで最後なんですけれども、メッセージをですね、あの戸惑いを持っている子どもたち、そして若者に向けてですね、平本先生からメッセージいただきたいと思います。
まあ、あの今あの自分がね、あのできることを、少しでもあのしていく、特にあの外へあの出ていくことっていうのは非常にあの自分にとってもプラスになりますので、あの、まあ、ここだったらいけそうだなと思うところにあのちょっと勇気を出してあの出かけてみるといいあの出会いがあって、そこからあの自分のペースで、一歩ずつあの前へ進んでいけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひあのいろんなあのチーム絆いろんなところありますので、近いところに行かれたらいいかなと思います。ほっこりスペース愛もお待ちしておりますので、ぜひおいでください。
ちょっと勇気を出してね、出かけてみるといい出会いがあるってすごくいいですね。
そうですね、
そうですよね、
本当ですね、本当にね、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バタバタした番組で申し訳ないですね、本当に。またあの、はい、お電話差し上げますんで4月の話し合いの時にまたお会いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
ということで、あの平本先生です、ね、相変わらずあの優しい先生ですね、
あの学習支援も本当に丁寧にね、多分やってくれてるんだろうなって。そうです、
僕はちゃんと見に行きました。
さすが、私は行ってない。
本当にあの丁寧に丁寧に教えてくれますね、だからもう最初分かんない、分かるかな、みんなに遅れちゃったっていう子がね、少しずつ少しずつ取り組んでるうちに追いついてきますんでね、もう本当に安心してあの預けてくださってよろしいかと思いますけれども、
できるようになると嬉しいですもんね。そうですね、やっぱりね、
はい、そう思います、でですね、今ちょっと電話をかけてもらってるのが、次が、教育サポートセンター、
あの河原町三条ですね。
そうですね、このスタジオの本
近所、ここのそばですね。
そうです、京都教育サポートセンターですね。
ここもあのフリースクールですね。
フリースクールですね、
学習支援、
はい、割り方、こんなこと言うとちょっと語弊あるかな、分かんないけど、大手の予備校さんなんですけれども、どうも講師の先生たちのうちにね、やはりその受験生だけ見てていいのかと、そういう気概のある魂のこもった講師というのは必ずいるわけでね、この人たちがどうしてもその予備校の経営からはみ出しましてね、あの始めたというところだと聞いていますけど、だから予算繰りが大変でね、大きな予備校の看板背負ってる割にはね大変そうですけども、あ、早速つながったということですんで、もしもし、
はい、もしもし、
あ、事務員さんですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、お久しぶりです、は
い、中澤と峰松がスタジオの中に座ってます、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますですね。それで、パタパタと言ってしまいますが、
はい、
教育サポートセンターは一体今何をやってるんですかね。今ちょうど生徒さんいる時間ですよね。
今ですか。今、はい、はい、横で授業と、あと授業が終わった小学生がゲームをして遊んで
います。そうなんですよね。
スタッフ総出で、
総出で遊んで
おります。横で、それを聞いて笑っております。
あれですね、サポートセンターは、ベタ敷きの、カーペットがありまして、はい、こたつ用のテーブルが置いてあるところがみんなの居場所になるんですよね。は
い、居心地いいですよね。
居心地いいですね、はい、
お友達の家に来たような感覚という
感覚でね、はい、そうですね、はい、でも勉強するときはいきなり個室の中に押し込まれて机に座らないといけないんですよね。
そうですね、横に襖をさ仕切りとして学習ルームがありますので、はい、一応勉強のときは切り替えて場所を変えて、はい、学習机で勉強をしましょうという
ということです
ね。こたつだとね、はい、勉強する気になれないですもんね、やっぱり。
だらだらっとしちゃうかもな、ね、
ちょっともう疲れてしまうとすぐ横に慣れてしまうので、うんうん、
はい、はい、そうですね、いろいろと工夫されてるようですけれども、はい、そんな雰囲気で、あれですね、いつも聞くんですけれども、その進学の実績ですね、
はい、
これがなんかここチーム絆に関わってから若干様子が変わったように僕ら印象を持ってるんですけども、
様子が変わったというのは、
例えば大学に行く子が増えたような気もすれば、は
い、そうですね、
進学に意欲を持つ子がちょっと多くなったような印象を持ってるんですけど、違いますかね、どうですかね。
そうですね、もともと塾が原点というのもありまして、学習をやっぱり目的として通われる、はい、問い合わせを来られる方が多いんですけれども、はい、今年度というんですかね、この4月から大学なり専門学校に通う子がこちら4人、
あ、そうですか、
はい、で、はい、今年はちょうど同い年の女の子たちが3人ですね、ちょうど同じ時期に大学受験になりまして、はい、みんな本当に波があったんですけども、それぞれに頑張ってるから頑張るとかっていうふうに、刺激され合いながら、
そうですね、
はい、3人とも結果的には行く先が決まりまして、はい、
あ、よかったですね、改めて本当によかったという感じがしますけど、はい、
そうですね、入学式がもうすぐなので、
そうですよね、
不安でっていう
まだみんな顔出してるんですか。
あ、そうですね、今日2人顔出してくれまして、
あ、そうですか、
はい、もう1人はお母様と一緒にご挨拶に来てくださったんですけど、
あ、そうですか、はい、
はい、もう明後日入学式なので、
誰か電話変わってもいい子いますかね。
あ、今ですか。
今ちょっと急すぎかな。
どうでしょう、
どうだろう、
小学生とかでもいいですか？
小学生出てみたいっていう子いますかね？
そうですかね。ちょっと今ちょっとお待ちください。
はいはい。ということで思いつきで急に変えてしまいましたが、
ね、あのえじゃあ、大学受験受かっても行っていいのかな、うんまあ、卒業ってわけじゃないんですかね、サポートセンターって。
あーサポートセンターは一応ん、ねうん、また遊びに来る場所にはなるでしょうけどね。もうあの新学期全く僕は一人あったんですけれども、もうあの喜んでますんでね、
うん、そうですよね。
もう次の世界に飛び込んでいく
のが、ね、次の
もう楽しみで楽しみでということですね、うんうん、もしもし、
はい、
はい、
すいません、今、はい、小学生が一人
あそうです、
横にお
りますが、こんにちは、
はい、
こんにちは、
お待ちくださいね、
はい、
こんにちは、
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 もしもし、
こんにちは、
ね、何してんの、そこで。
うん、今、ゲームをしています。
ゲームをしています。何年生ですか？
今、4年生で、次、5年生になります。
おー、5年生になると、ちょっとね、上級生になりますね。
はい、
ねえ後輩たちの面倒見ないといけなくなるね。
はい。
もうしばらくサポセンには来てるんですか？
あのもう一回ってください。
あ、結構長いこと、ずいぶん前からサポートセンターには来てるんですか？
あ、はい、
うん、もう何年ぐらい来てるの？
まだ分かりません。
分かんない。あ、そうか、まあ、だけど楽しい場所に出会えてよかったですね。ゲームする仲間も増えたしね、はい、寿命院先生優しいですかね？
はい、
いやそれは何よりだね。本当に。
どんな勉強してるの？
算数で漢字、あ、国語で漢字や、うん、算数は分数。
あ、分数今やってんだ。あ、そうか、もう分数分かるようになるとあと楽だからね。
はい、
しっかり勉強してください。
は
い、じゃあ寿命院先生に代わってもらっていいかな？
はい、
どうもありがとう。
はい、もしもし。
あ、もしもし。すいません、突然変なこと頼んで申し訳ない。
なんかちょっとあの風邪をひいてて声がかすれていて、
う
ん、
そうだね、
でもすごいすごい。ラジオでね喋れるなんてすごいですよ。そうそうそう
ね。あのあれですね、赤ん坊の頃大声で泣いてた子でね、時々あの小学校の4年生5年生ぐらいまであの声がハスキーなまんまの子いますけどね、だいたい思春期ぐらいにコロッと治りますね、あの声は。はい、まあそれはいいとしまして、今日はですねチーム絆の3年間振り返ってってやってますんで、
はいはい、
チーム絆のカンファレンス、それから、チーム絆の授業を3年間を振り返っていただきたいなと思いますけど、
はい
はい、
振り返っての 感想ですか？
そうですね、感想で十分です。
そうです、
はい、
私は 2年目から関わらせていただいてるんですけれども、はい、まあ、あの他にその、まあ、フリースクールとかですね、そういう団体さんをあまり私は知る機会がなかったので、その月1回のカンファレンスで、まあ、いろんな地域のいろんな年代の方ですね、年上 の先生方にお話を、まあ、お伺いしたりとかする中で、いっぱい一団体ではちょっと経験できないことを、うんうん、まあ、経験、その研修とかでいろんな場所に行かせていただいたりとか、そういう中でいっぱいこう学ぶことがあって、自分のことばかりであるんですけど、自分のためになった、すごく勉強になったなっていうのを思ったのと、あと、そうですね、
横のつながりができたみたいな、
ね、そうですね、はい、あとその何か研修会の1回なんかその1つで何かの先生がおっしゃってたのが、1つ そのケースですね、お子さんに対して、こういう可能性がありますよね、こういう問題がありますよね、こういう聞き方もできますよねみたいな、こういろんな環境、家庭環境であったりとか、いろんなその、可能性とかっていうのをみんなで知恵を出し合って、一つのそのケースについて話し合いをするという風な、なんかちょっとワークショップ的なことをされたことがあって、その時にこう、あ、一人で考えるんじゃなくって、こうみんなでその考える、その子のためにどうしたらその子が良くなっていくか、その子のためになるかっていうのをみんなで考えるっていうのがすごいこうできるんだなっていうか、っていうことを思って、この一団体の中で、まあ、その生徒さん一人を抱えるんじゃなくって、こう、いろんなその団体さんで、 みんなで抱えるというか、うん、支えるというか、うん、そういう風なのの良さっていうのが多分すごく、
なんかあれですよね、
はい、
なんだろう、前集まりになりましたね、そういうことで、ね、
そうです
よ
ね、
あのね、重たい気持ちにならなくていいですもんね、みんなで考えたら新しい意見も出てくるしっていう、
そうですね、本当だね、
どうしようっていう風に例えば思っていることがあったとしても、やっぱうちはこうしてますよとか、ここを紹介されたらどうですかとかっていうのがやっぱりできる場だったと思うので、それっていうのはもちろんその私たちその支援する側の助けとか勉強にもなるとは思うんですけど、それだけじゃなくってその実際その悩まれてる本人さんであったりとか親御さんっていうのがこうまずはその1個だけ見つけてそこの団体さんに問い合わせたとしても、まあこういうものもあるこういうものもあるっていうふうにこう可能性をどんどん広げていける機会になると思うので、そういう意味ではそのチーム絆っていうそのいろんな団体さんがいるっていうのと、まあ行政の方がいらっしゃるっていうところですごく良いなんというかつながりというか、まだそのね絆っていう名前がねあるんで、それがすごいね感じたというか、
なんか支援者の世界が広がると、ね、本人の、ね、方とか、あと家族の方の世界も広がっていくっていう感じですよね、
それがすごくこう感じた、
そうですね、
そうですね、ありがとうございます、すいません、はいはい、それで最後に一言なんですけど、はいはい、将来に戸惑いを持っている子どもたち直接ですね、若者にメッセージをくださいなんですけどね、
事務員さんからの、
はい、私自身もちょっとこう立ち止まってた経験があって、今まあ、一緒に考える立場っていうところで支援する立場にいらっしゃってるんですけれども、多分誰でもいつでもどんな人でも立ち止まることってあると思うので、実際まあその一回立ち止まった状態からまた進み始めたけれどもまた立ち止まることも絶対あると思うので、そういう時っていうのはその何やろ、一人で抱え込まずにまず誰かにちょっと話してみるとか頼ってみるとかっていうところから始めてみたら何かがもしかしたら変わるかもしれないし、何か見つかることがあるんじゃないかなと思うので、一人で、悩まずに、一回外にちょっと目を向けてみてほしいなと思います、
はい、ありがとうございました。胸に直接こう突き刺さってくるような言葉に聞いてますが、
はい、
はい、ということで、またお会いしたいというふうに思います。
はい。はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
ということですね、ちょっと聞いてる方、電話がの音だったり、スタジオの音だったり、ちょっと大変なのかなと、ちょっと思いながら聞いてますけど、はい。あれですね、次の団体が今度、綾部ですね。若者サポートステーションというところに今電話をかけてもらっている最中ですが、電話をかけてもらって町田さんというずっとあれですねピアサポーターと言いますよね、自分も引きこもり経験が10年ほどですかね、町田さんの場合はあるので、
すごい上手ですよ ね、
ですね、子供たちというか若者ですね、あそこは、若者に直接関わっていきますね、どんどんね、でおまけに代弁ができますんでね、
そうですね、
行政に向かっても代弁ができますし、お医者さんね、精神科の先生に向かっても代弁ができますしね、それから保健センターですね、保健センターの、保健師なんかにも代弁ができます、そういった意味でも ね、やっぱりピアだったっていう自覚の強い人は、強いですね、支援者に回るとね、
そうですね、
はい、なかなかしかし電話がつながらないようですねだがどうしちゃったのかな、
さっきのね地名園さんもねおっしゃってたけど、はい、なんか自分もちょっと立ち止まったことがあって、
はい、
ね、誰でもいつでも立ち止まるってすごい
そうですね、
言葉やっぱり経験したことがある人にしか言えないですよね。
そうですね、僕らも驚いたのは、僕らも関わってから10年ぐらいですけど、一番最初に驚いたのはですね、やはりあの、うん、特殊な環境でありますとかね、うんうん、その子 の特殊な状態というのが、うんうん、あの学校に行かせなかったり、うん、社会と関わらせなかったりというようなことが大きく、うん、原因として考えられるのかなと最初はね、素人目には思うんですけど、うん、あのいじめの問題とちょっと似てるなと思ったんですけど、あのどんな子でもね、うんうん、思春期という時代に、うん、自分と向き合いますんでね、
そうですね、可能性を見ざるを得ないっていう
か、あの学校に行かなくなる可能性というのが、うん、あの誰にでもあるはあるという捉え方にだんだんとちょっと変わってきますね、
うんうんうん、
もちろんあれですね、学校に行かなくなりますと、あの学校の集団の中から外れてしまいますんで、
うん、そうですね、あの本当に自分の、うん、あのそうじゃなくても思春期って自分のこと、ね、自意識強くなっちゃうのに、うん、自分しか見えなくなっちゃうなっちゃうとね、辛いですもんね、すごく。
そうですね、だから少しその発達の仕方がね、うん、違ってきたり、長く引きこもってるとですよ、うん、あの違ってきたりということになりやすいんですけれども、うん、またあの何かのきっかけでそうやって外に出始めますとね、うん、あの見てるとあの仲間作りがそんなに下手になってるように見えないことがありますね。
うん、たまにいろんな人いますからね。
そうですね、
でも、はい、あのなんか長く長く割とお家にいる、あれ？
ん？あ、電話つながったかな？ありゃ、なんか、
なかったかな？
話し中になっちゃいますね。ちょっと綾部を飛ばして夢会場に先に行きましょうかね。どうなのかな？ちょっとミキサーさんに任せっきりに、うんうんうん、あのなってますんで、もう少し話し続けたいと思いますけど、うんうん、綾部の場合はあの中澤さん直接関わるんで、ね、ちょっと話をしていただいてよろしいですか、
ね、そうですね、あの本当にね、まあ、綾部は今なんか、業務とかあっちこっちに事業が広がってるんだけど、うん、まあ、私が主に言ってるのは、あ、つながってないか、若者サポートステーションの方なんですけどね、
はい、
あの長くお家にいる男の子たち、
うん、次行ってください。
あ、はい、番号が違うみたい。
あ、そうなんだ。あ、本当、じゃあこっち、
そっち、
うん、ちょっと待ってね、
なんだか
いろいろありました、
電話番号が、ね、
電話番号
違ってたみたいで申し訳ないですね。
そういうこともありますね、
ありますね、
本番中だけど。
昨日電話であの携帯電話の方の番号を伺って、外に出てるかも分かんないだったので、伺ってたんですけど、
電話番号が違ってたらそりゃ繋がりませんね、うん、
ちょっとあの綾部とあの今会場と入れ替えますんで、すみません、ね、申し訳ないです、無駄な時間をちょっと使ってますけど、それで綾部の方は広がっててどういうふうになってるんですかね。
ね、ま、あ、事業のことって、まあ、本当にいろいろ、なんだ、活動場所も広がってるっていうのかな、うんうん、なんか今は、あれなんだっけ、生活保護世帯の、
うんうん、あ、そうかそうか、うん、
あっちの方のこともやってるし、
そうですね、うん、生活保護世帯で、あの困窮しててなおかつ学校に出てこれなくなるっていう子もいますんでね、もしもし、
もしもし、
あ、電話つながりました、
こんばんは、
はい、すいません、ですね、はい、今電話つながっているのは夢街道国際子ども館という
フリー、国際交流子ども館です、
あ、失礼しました、国際交流子ども館というあのフリースクールです、
はい、
で、
はい、
フリースクールのあの比企先生と今お話が、
あ、比嘉と申します、
あ、すいません、2度目ですね、このままだと3度謝るかも分かんないですけれども、
はい、はい、名前は比嘉ですので、
はい、分かりました、比嘉先生ということで、
はい、
はい、比嘉先生とも僕はあの何度もお会いしてるんですけれども、なんで名前を間違えましたかね、分かりませんが、で大体あの皆さんのところ今ずっと電話をかけてきまして、
はい、
あのアウラ学びの森、
はい、
それからほっこりスペース愛、
はい、
それから京都教育サポートセンター、
はい、
はい、それから綾部にちょっと今電話かけてるんですけど、ちょっと番号があの違ってたようでちょっとうまくつながってないですけど、それから夢街道国際交流子ども館ということで、
は
い、
国際交流子ども館です、
そうです、はい、ということでお話を伺っていきたいと思います、
はい、
まずですね、あのラジオ聞いてる皆さんはその国際交流子ども館が何をやっているのかというのが分かりませんので、
はい、
まずその事業紹介からちょっとしていただけたらと思います、
はい、
はい、
今よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、大丈夫です。
はい、夢街道国際交流子ども館は現在フリースクール、子育て教育講演会、子どものためのお話し会、 そして子どものための合宿、フェスティバル夢の記載、コンサートや演劇など、そして中国語講座をやっております。
すごいたくさんですね。
はい、で中国語講座は私たちが3年間北京で暮らしてきましたので、この地域の方々にやっております。
じゃあ、子ども館の子どもたちだけじゃなくて地域の方も一緒に来てってことですか。
はい、欲張っていろいろな活動は地域の方たちにもいっぱい広げて、活動をやっております。
そうするといいですね。子どもたちは地域の人たちの中でいろんな、自分も学んで地域の人たちと一緒に育っていくっていうか、
夏のお話し会は、音楽とお話し会をしますので、馬頭琴と数歩の馬をやったり、いろいろとやっております。
お話し会、
はい。
で、合宿とかはどういうところに行くんですか。
はい、奈良県の曽爾高原に毎年行くんですが、リピーターの子どもさんたちは本当にもうその夏休みの合宿が楽しみでリピーターさんたくさんいます。
どんなことをするんですよ、その楽しみ。
合宿ですか。合宿は、4年生以上なんですが、子どもたちが曽爾高原の川で泳いだり、山から木から飛び込んだり、はい、いろいろやっておりますが、その本当に自然の川でね、スイカ割りをしたり、もう本当に楽しくてしょうがないっていう感じです。
自然の中で育つっていう感じですね。
そうですね。
そっかそっか。なんか最近、吹奏楽のコンサートを開いたら、
はい、
たくさんの参加者の方が見えたってちょっと伺ったんですけど。
そうですね、私のところは欲張って子どもたちのこの地域からね、子どもたちにいい文化を発信したいっていう思いから、この今年10周年になりますのを記念して、大阪府立淀川工科高等学校の吹奏楽部の演奏会を招きました。丸谷先生は子ども館の応援団ですので、3月17日、鴨町、木津川市鴨文化センター紫陽花ホール、500人いっぱいにして、この地域の中学生高校生が聞いてくださいました。
なんか大きいですね、
はい、
規模が。
そうですね、今年は10周年ということがありましてね、この大阪府立工科高等学校以外にもね、12月3日にはオープニングセレモニーに出演してくださったバイマイアンジンさんにもおいでいただきました。
あ、また来はったんですか。
はい、この方はオープニング、私のところの NPO 法人のオープニングとともに今度10周年記念の行事にもおいでくださって、忘れているものはありませんか、
お話すごいよかった
というふうにお話をしてくれましたよ。
話すごくよかったです。
はい、
あと声もとっても綺麗ですね。
バイマーさんですか。
そ
うなんですよ、バイマーとは本当に長いこと付き合ってるんですが、とってもなんていうのかな、チベットの、ね、文化と日本の文化の違いを面白おかしくお話してくれました。
そうですね、そうですね。
また機会があったら僕らもお尋ねしたいというふうに思ってますけれども、
ぜひおいでください。
はい、それで今回はですね、チーム絆の3年間振り返っていただいてるんですけれども、一言いただけたらありがたいです。
はい、この地域の引きこもっている方の相談だとか訪問をさせていただく中で、やっぱりご家族のいろいろと大変なことにも出会いましたし、子どもさんがうちの子ども館にもおいでいただいてお話をさせてもらう機会もたくさんありましたが、こういう機会を通してこの地域の15歳以上っていうことでしたが、高校の養護の先生方たちがおいでいただいたりして交流が深まったりして、大変いい勉強をさせてもらう機会になりました。
そうですね、もう比嘉先生みたいなベテランの先生に勉強って言われるともう僕らも何言っていいんだかよくわからないですけれども、僕らもあの教えていただいたことがたくさんありますんで、
はい、
ラジオの電波をあの借りてありがとうございますというふうに言っておきたいと思います。はい、それでですね、あの、はい、メッセージを一ついただきたいんですけれども、
はい、
将来に戸惑いを抱えている子どもたちですね、
はい、
若者にあの直接比嘉先生の方からメッセージしてください。
はい、まあ、私のところは今回あの10周年を記念して、うちの夫である理事長がこうして彼らは不登校から飛び立った、子どもを包む3つの言葉、信じる、待つ、愛するっていう本を、ウェッジ社から出版しました。これは東海道新幹線を走る月刊誌ウェッジにのあの連載していたものがこんな風に本になったんですが、この中にもありますように子どもたちを本当に信じて、待って、愛して、子どもたちが今のままでいいんだよっていう子どもたち、生きてるだけで本当にあの熱気者っていう風な感じでね、頑張ってあの生活をしていってもらいたいなっていう風に思います。そして困った時には子ども館にぜひ足をね向けておいでください。
信じる、待つ、愛する。いいですね。
そうですね、今ですね、ちょっと一人あの3色見てるという話を聞いたんですけど、
はい、はい、今、はい、高校生の子供、高校生なんですが、
はい、
私のところで朝昼晩子供を見ていますが、もう本当に自分の子供はもうとっくに巣立っていっちゃいましたが、また3人目の三男として夫と二人丁寧に育てまた子育てのやり直しをしております。その子供三男ですが、
はい、
丁寧にねまた育てていきたいなと思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。またお会いしたいと思います。
はい、失礼します。
ということで、
すごいなんか
あ
のエネルギーいっぱい
傷ですね、
うんうん、はい、
傷にあるんですけれども、
はい、うんうん、
そうです。あ、キズガーチョですね。そうですね。
本当にあの、はい、エネルギーいっぱいの先生ですね。
うん、
すごいな。
小学校でずっとね先生されてて、教頭先生が最後だったのかな。で退職してから、すぐフリースクールを始められましてね。からもう10年経ってしまいましたね。夢街道も。
木津川にあるので、はい、皆さんぜひ
そうですね、近所の方大阪からも通えるのでね、なかなか立地としてはいい立地ですね、奈良、大阪、それから京都から通う子もいますね、うんうん、はい、はい、ということで、次にですね、さっき綾部の電話番号が違ってたで大慌てで調べ直しまして、今電話をかけてもらってるとこですんで、
今度はつながるかな、
今度はつながると思いますね、いくらなんでも。昨日ですね、その綾部の、若者サポートステーションのに、僕の方から電話しまして、
ああそうなんですか、
そしたら心よく町田さんというピアサポーターにね、引き受けていただいたんですけど、緊急に訪問で出ないといけないことがあったりね、外にちょっと行かないといけないことが出てきたりというような、ちょうどそういう嫌な時間みたいなので、
あ、でも大丈夫みたいです
ね、繋がり始めましたかね、よかったですね、
きっと待ってたと思いますよ、
はい、待ってたんだそれで直接聞いた番号僕が書き取ったんですけれどもね、
そう、まあ、そういうこともありますね、
どうも確認もしたんですが、どうも、はい、もしもし、繋がりました、
どうもこんばんは、
こんばんは、隣に中澤さんがいますんで、代わりに綾部の授業の話ちょっと聞いたりしてたんですけれども、
はい、お願いします、
お願いします、電話番号を間違えまして
ね、
まあ、
その
話ばっかりですけど、はい、まあ、はい、でちょっと遅くなってるんですが、ですね、綾部サポートステーション最近の、
はい、
事業展開という話題でまずいきたいと思いますけれども
、あ、はい、はい、初年度はですね、
はい、
綾部若者サポートステーション一つだったんですけれども、その後、チーム絆事業を、受けさせていただいて、今年度においては、昨年の9月ですね、より、福知山の方で、リンゴの広場といいまして、正式名称がちょっと長いんですけども、
は
あ、言いますね、 京都府日常生活など自立支援事業サポート推進事業というものなんです。で、まあ、縮めて日サポって僕らは呼んでるんですけども。
自立支援ですね。はい。
はい。で、もう一つですね、はい、同じ事業で、宇治の方でも、
はい、
リンゴの広場に、まあ、対抗する形で、オレンジハウスという名前で。
はい、真心さんのとこですね。
そうです、はい、事業を行ってる感じです。
ああ、なるほど。はい、これ、リンゴとオレンジで、具体的には何をするわけですか？
はい、ですね、この事業に関しては、
はい、
まあ、生活保護を、受給されている方々の、
はい、
中で、比較的、また仕事に、結びつき、安い方々に対して、
はい、
居場所の方を提供したり、またちょっと中間就労的な、
はい、
作業を一緒に行うことで、もう一回、社会に出て、お仕事を、始めていただくための、まあ、サポートというのをさせていただいたり、まあ、その方々だけではなくて、まあ、ニートとか引きこもりの方々も居場所に、たりもしてですね、そういう形でちょっとこう、社会にもう一回出ていくために、う
ん、ステップみたいな、
そうです、そんな感じで、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
パン作ったりしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
美味しいですよ。そうです、
リンゴのパンっていうね。
リンゴのパン、
はい、あ、もうリンゴの形そのままの
あパンを、
はい、
中に立体的なリンゴの形ですか。
そうです、
そうですね。
葉っぱの部分がなんかシソの元みたいなね、緑色に
色までついて、
はい、もうすごい美味しいですよ。
あ、そうですか、楽しそうですね、は
い、そのうちね、はい、売れるとね、いいですよね。
そうですね、うん、もうリンゴ御殿が立ちそうなぐらい
売
れたらいいんですけどもみんなでね、いろいろ研究しながら、
なるほど、
今作ってるとこです。
そうなんですよね、長く社会と関わらないとどうしてもどうこうお金と関わっていいのかすらこうちょっと忘れてしまったりするんでね、何かものづくり通じながら ね、お金介在にした社会との接点というのは、これ非常に大事ですよね。
そうですね、うんうん、心のエネルギーの充填という意味でも、やっぱりいろんな人と作業したりすることで、
はい、
一回やってみようという気持ちにもありますので、
そうですね、もう若者年齢、ちょうどあれですね、20歳代、30代、40代ということですかね。
はい、
そうですね、
うんうんうん、
一番多い年代、どこですかね、はい、30代が一番多いですかね。
そうですね、リンゴの広場なんかは、やっぱり30代前後の方々が多いですね。
ああ、そうですか、もう一遍やり直すぞというね。はい、いい意気込みですよね、
はいはい、
もう何年も前なんですけど、もう若者と話をしていましたらね、
はい、
じーっと黙ってた子がボソッとね、30過ぎた時なんですけど、
はい、
俺もう一度リベンジできるかなってね、
あ、すごいですね、そうやって思い直せるっていうところ
が
ね、
言い出した子がいてね、僕はその時にちょっと背筋が寒くなって、これはちょっともうちょっと力を入れて支援せなあかんなというふうに思い直したの思い出しましたけどね。だけどそうやってもうあちこちの団体がね、いろんな活動を通じてその若者を支えていこうになってますんでね、
はい、はい、
少しずつ少しずつ良い時代がやってきたなとは思います、うん、はい、
本当ですね、はい。
それでですね、今回チーム絆の3年間振り返ってくださいっていうことになってますんで、
はい、
3年を振り返って感想をいただけたらありがたいですね。
あ、はい、まあチーム絆の方は主な活動としてはやっぱり訪問の活動になると思うんですけども、僕自身は、この3年間の中で、関わらせていただいているのが、この1年前ぐらいからなんです、
うん、
で、はい、でいろんな、まあ、若者の、自宅なんかに訪問に行って会えたり会えんかったりということを、あったんですけども、
はい、
うん、でもなんかこう若者、そういった若者を通してこう一番感じるところっていうのは、
うん、
ここ言葉のこう裏側に、
うんうん
うん、やりたくない、行きたくない、
うん、
っていうそういう言葉の裏側に、
うん、
どんな本当の気持ちが隠されてるのか、
うんうん
うん、普通だとみんながやってることをやりたくないっていうふうに言った時に、なあ、そんな甘えたらあかん、やってみたらええやんとか、
うんうん、
できるできるとか、
うんうん、
そういう励ましの言葉をかけてしまいがちですけども、
うんうん、
本当に大事なのは、じゃあなんで彼がやりたくないって言ってる、その背景に何があるのかということに思いを馳せること、
うん、
想像することによって本当にその人の気持ち、心っていうのを理解する、
うん、
きっかけというかスタートになる、そこが本当に一番大事なとこなんじゃないかなっていうのを、
うん、
この活動を通して、分かってきたことなんです。
そうですよね、もう本当に想像力いりますよね。
そうですね、
そう、もう、うん、どうしてもそのなんていうか最初からこう閉じてたり、それからコミュニケーションしようとしてもすれ違いが多かったりずれてたりね、
うんうんうん、
しますんでね、そこのところは非常にやっぱりありとあらゆると言いますかね、いろんな想像力を駆使していかないと話題のきっかけすら見つけるのがなかなか困難になってきますんでね。
でやっぱり何気なく聞いててすごく見逃してる言葉とかサインっていうのが、うん、実はたくさんあるんやなっていうことを、
うん、
この1年で学んだんです。
なるほど、そうですよね。
後になって、はい、あの時の言葉の意味はそうやったんかとか、
うん、
本当にこう見逃しがちなことがまだまだ多いんで、
はい、
やっぱり、はい、そこはやっぱりちょっと気をつけていかないかなということを改めてこの1年で感じたところなんですけども、
う
ん、
はい、そうですね、もう町屋さんはピアサポーターとしてものすごく若者の支えに、強い支えに、ね、なってはるので、ぜひ支えのまんまこのままサポートセンターで頑張っていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。ただ、まあ、はい、みんな僕に慣れてくると相手にしてくれなくなって
それは空気みたいになるからですわ。
もうちょっと構ってほしいな。
じゃあ新しい技を身につけないと。
そうですね、見捨てられんように、
はい、
ちょっと日々進化していかんと。
あ、そうです、
はい
はい、もう、
はい。
それで直接若者にですねメッセージをいただいてるんですが、将来に戸惑いを持っている子どもたちや若者にメッセージをくださいです。
はい、はい、やっぱり今の時代っていうのはこう自分の未来を自由な何してもいいよっていう自由な時代に一見見えますけども、でもその自由っていうのを本当に選べる人っていうのは100人おったら1人か2人ぐらいで、あとはみんな自由って言ってもじゃあ何したらええんや、できんことがいっぱいあるじゃないかっていう、その逆に自由によって苦しめられてる若者の方がはるかに多いと思うんです。
あ、なるほど、はい、
でもそれをね一人で考えるっていうのは、考えて答えを出すっていうんじゃなくて、いろんな人とつながって、いろんな人から自分で気づいてない自分の良い部分っていっぱいあるんですよ。で人に言われて、君ここがええとこやねって言われても、いや僕そんなことないですってみんな言いがちなんですけども、だけども人がいいって言ってくれる部分と自分がいいって思ってる部分が同じやったら、すごいその人は幸せになれるんです。他者から褒められてる認められる部分と自分自身が認めてる部分、僕なんかは自他ともに男前やというふうに思ってるんで、すごい幸せに生きてるんですけども、そういう部分をね、やっぱりいろんな人と知り合って、いろんな人に見つけてもらって、でそこから生きるヒントとか、自分が本当に大事なものは何かとか、そういうことを人から教えてもらって、自分の将来っていうのを、ちょっとでも、自分が幸せな将来を見つけていってもらえればなというふうに思います、
自分も知らない自分を発見するみたいな、
発見してもらうですね。
でなんかそのうち自分も他の人の知らない自分を発見できたらすごいいいですね。
そうですね、そうなんですね。僕を、モデルにしてどんどん僕を見つけてもらったら練習台になると思うんで、
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
ちょっと番号間違えてジタバタしたんで、もうスタジオが60分いっぱいいっぱいになってきました。あと1分です、
ね、最後にじゃあ峰松さんから。峰松さんも
1分ないそうです。
峰松さんももう何年もやってますけど、
はい、
こういう支援活動、峰松さんから皆さんにメッセージを、
メッセージですか。一番いいのはあれですね、とにかく 訪ねていくことですね。自分の足は動きますので、うん、どこでもいいです。美術館の人もいました、うん、ギャラリーに行ったことがきっかけになる子もいます、
うん、何かをちょっとやってみる、はい、っていうことですね。
そうですね、うん、自分の足を使ってどっかに出かけてみてください、うん、ということで、うんうん、はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。中澤さん、お疲れ様です。
いいえいいえ、お疲れ様です。